それが難しいんだよみたいなことをおっしゃるかもしれないんですけど、おっしゃる方がねいるかもしれないんですけれども、これ実は簡単です。なんですぐにやってもらいたいと思うんですけれども、あるいはメモしてもらいたいと思うんですけれども、あなたのお店、まあリアル店舗を対象にね話をしますけども、あなたのお店にお客さんが来ましたと、あれ新規のお客さんかなっていうふうに思ってますと、でいろいろ商品を見てますと、でつかつかってあなたが、歩いてきますと、でなんか、商品を探して、何か商品お探しですかみたいな感じで、これこれこんな商品探してるんですって、ああそうですかと、今こういう商品が安いんですけどどうですかと、いやもうちょっと予算的にはって、要は話すんですね。たくさん話す、話す中で聞くんです、聞き出すんです、話をよく聞くんです、よくうなずくんです、よく共感するんです、ああそうですよねと、確かに普段生活する中でこの商品があればすごく便利ですよねって、でも値段的にちょっと、高ければこの商品もありますよっていうことで、すごく親身に相手の立場に立って話を聞く、聞く、何度も聞く、何度もうなずくと、親身になって話を聞くと、でもっと言うとテクニックなところ、テクニック論的な話になっちゃうかもしれないんですけれども、そしたら要はこの商品ね、本当はこの値段なんだけど、だけれどもあなたはね新規で来てくれたし、こんなにねこの店のことを思ってくれているのであれば、値引きしますよというふうなことを言えば、いや誰でも欲しくなってしまうわけですよね。あ欲しいと、あこの人なんていい人なんだというふうになるわけですよね。だからこそそこでもう信用を獲得しちゃうわけです。信用を獲得してしまえば、あとは信頼関係に持っていくのは非常に簡単ですよね。だってもう信用してるわけですから、あなたのこと信じてるわけですから、また信じるためのテクニックをもう使ってるわけですからね。もう値引きをすると分かりやすく、まあそうなんですけど、まあどんな店舗でもそうなんですけど、僕なんかね山田電機さんとかね行ってね、店長さんね、ある店長さんと話をする中でうまいなと思ったのは、いやすいませんと、この商品この値段なんですけど、あなた来てくれたんでね、よかったらね値引きしますよと、いいんですかと、ね、値引きもしてさらにこの特典もつけますよって、なんかちょっとしたねものもプレゼントもくれたりとかするんですよね。そこからも信用するんですよね。まあ物で釣るとかね、トークで釣るとかっていうとね、ちょっと聞こえは悪いかもしれないんですけど、実際に、自分がお店に行った時に、やっぱり話を聞いてもらったりとか、安くしてもらったりとか、特典をつけてもらったりとかっていうことをされたら、やっぱりまたこの人から買いたいなって思いますよね。逆に思わなかったらおかしいですよね。僕はあいつの悪い店員が好きなんですと、僕は何も言ってこないで値引きもしない不愛想な店員が好きなんですと、これ完全にフェチの世界なんでそしたらそれはねそういうお店に行っていただければいいのかなっていうふうに思うんだけど、基本的にはそこまでよくしてくれた人っていうのは信用しない理由がないですよね。だからこそ僕はまあねこの完全版顧客獲得方法を手に入れた あなたにそうしてもらいたいんですよね。これはオンラインでもオフラインでも、まあ、共通して言えます、例えばねブログとか、まあ、何でもいいんですけど、まあ、Facebook でも何でもそうなんだけど、あなたの要はページを見にページに遊びに来てくれたと、あなたのページに遊びに来てくれて、あなたのことを信用してくれる人っていうのはあなたのコンテンツを見て感動した人です、あるいはあなたのコンテンツ、あなたの情報、あなたの文章ですねを見て感動した、あるいは面白いと思った人ですね。要はこれは集客と同じですね。もうファンになるんです。あなたのこと信用するんです。だからあなたが例えばね、Facebook とか最近ね、Facebook で、マーケティングするとかね、まあ物を売るとかって、まあいろいろやってる人いるかと思うんですけれども、まあそういった中でね、うまくするにはよくコミュニケーションを取る。要はコンテンツの中でも話を聞く。あるいは特典を与える、あるいは商品を売ってるならば値引きをするっていうことをするだけでね、要は信用されて、あるいはメルマガ登録をしてくれたり、商品をまた再購入してくれたり、この再購入っていうのはリピーターってことですよね。 リピーター化してくる、リピーター化するってことです。リピーター化してしまえば、あとはもうね、あなたの商品、あなたがいい商品を提供するだけで商品を買ってくれるわけですから、もうVIP客ですよね。だからあなたがまあね、ビジネスをするにあたりずーっと一生パートナーになってくれるわけですよね。あなたがいいものを提供し続けて、し続ければし続けるほど、あなたにとってより濃いファンになってくれるわけだし、またいい、まあ、あなたの商品を買ってくれるわけですからね。またその数が多ければ多いほど、あなたの収益、売上が上がるということですよね。そうなるためにはどうすればいいかってことですよね。まあ何度も言います、何度も言ってるわけですが、顧客獲得イコール人間理解だと、人間理解だと、人間を理解する、人間を分かる、分かろうとするためには何をすればいいかと、人の話を聞く、よく聞く、何度も聞く、共感する、相手の立場に立って共感するっていうことですよね。それさえできれば信用されますよね。でもこれっていうのは家族関係でもそうだし、友人関係でもそうだし、あるいは恋愛関係でもそうだし、同じですよね。自分の話をよく聞いてくれる人間って好きになりますよね。あるいは親身になってくれる人っていうのは信用しますし、その先の信頼までいきますよね。だけどあなたの話を聞きませんと、話を聞かない人にそもそも信用するかって考えた時に、もちろん答えは信用しないですよね。だからこそ話を聞いてくださいと、あるいは話を引き出してくださいってことですよね。これ非常に重要です。これ非常に重要ですから、絶対にお客さんがあなたのサイト、あなたのお店に訪れてくれたら、あ、お客さんの話を必ずきちんと最初から最後まで聞いてください。お客さんが何が欲しいのか、お客さん何を求めてるのか、お客さんがどんな思いでお店、あるいはあなたのサイトに訪れてくれたのかっていうことを最初から最後まできちんと聞いてください。それができれば、それさえできれば、逆にそれさえできればもう売れない理由がないわけですよね。売れない理由がない。売れるんです。必ず。もう問題なく売れます。だからこそそれを手を抜かずにやってもらいたいかなっていうふうに僕は思ってます。どんな人間から人を買うのか、まあ復習です。あなたのことを信用している人間です。あなたのファンです。あなたのことを好きでいてくれる人間が買います。そうでない人間は買いません。あるいはもっと極端な話、あなたのファンであるならば、極端な話ですが、多少あなたの商品がちょっとしょぼくても買います。でもそれを続けていたら嫌われますが、だからこそ僕はね、何でもそうなんですけど、本気で取り組んでくださいよ。本気でいいものを相手にあげてください、伝えてください。それは有料であっても無料であっても、決して手を抜いてはいけませんっていうことを僕は言っています。まあ、先ほど言いましたよねっていうことなんです。例えばね、この完全版顧客獲得方法っていうのは無料ですね。完全無料です。お金は一切いりません。でもこれだけの文章量と、まあ音声もあるわけですよね。でもタダです。でもそれっていうのは、タダだから適当なものをやればいいじゃんっていうことじゃないんですよ。そういう問題じゃない。これは僕のプライドの問題ですから。高橋さんが無料でプレゼントしているものはとんでもなくいいもんだと、そう思ってもらいたいんですよ。とんでもなく価値のあるもんだと、なのに無料だと、そういうふうに思ってもらうことが重要なんですね。だって世の中には有料でもなんかね、しょぼくてクソみたいな商品がいっぱいある中で、無料だけどすごい、無料だけど半端ない、めちゃくちゃいいこと言ってるとか、めちゃくちゃかっこいいこと言ってるっていうふうに思ってもらうことってすごくいいじゃないですか。またそういう風に伝えれる人間ってかっこいいですよね。尊敬されますよね。っていうことなんです。だからこそ僕はこの完全版顧客獲得方法をあなたに無料で、プレゼントするわけなんですよね。これが大事ですよ。こういう熱い情熱を持つってことが非常に重要ですね。これはもう集客するとか顧客獲得をするっていう以前の問題かもしれませんけれどもね。っていうことなんですね。で、続きましてミリオンセールスの法則の 5なんですけれども、これプロモーションですよね。このプロモーションっていうのは、まあ基本的に先ほど言った内容と同じです。待たせて待たせて待たせて、要は売る。でそのプロモーションの期間っていうのは一番いい方法論として、まあ確立しているのが、まあ約1ヶ月前とかですよね。まあもうちょっとかける人っていうのは2ヶ月前ぐらいからかけるんですけれども、まあその商品によって異なります。だからあなたの伝え方によってまたお客さんの欲しい感情っていうのはまた異なお客さんのね欲しい感情っていうのはね、また異なってくると思うんで、その部分はかなり、考えてねやればいいのかなっていうふうに思っていますが、僕がおすすめするのは基本的には1ヶ月前に、まあ大々的なプロモーションをして、でお客さんにプレゼントをする、あるいは読者さんにプレゼントをするっていうふうなことを、した方のがいいのかなっていうふうに僕は思っています。でですね、ここで重要なのが、手に入れても手に入れなくてもどっちでもいいですよっていう風な余裕ですかね。あるいはあなたがもし売るのであればね、買っても買わなくてもいいんですよっていう風な立ち位置で伝えるっていうことです。これを買ってください、これを買わないとあなたはダメな人間ですとかね、これを買うべきですとかっていう風に強く進めるっていうことはしてはいけないですね。強く進めれば進めるほど、あるいは1回は買ってくれるかもしれません。ですが2回目以降に買ってくれるかというふうなことを考えた時に、あれと、意外に1回しか買わないことが多いです。つまりリピーター化しないっていうことです。リピーター化しないということは、売れなくなる、売り上げが上がらなくなる、あなたがご飯を食べていくのが困難になるということです。要はあなたのお店にお客さんが現れなくなるわけですから、これはオンラインでもオフラインでも同じです。だから必ず、もらってももらわなくても、手に入れても入れなくても、あるいは買っても買わなくてもいいんだよっていう余裕を見せてください。この余裕が大事です。余裕がない人間からは買いません。早く買ってください、なんとか買ってください、どうかお願いですから買ってください、かっこ悪いですよね。かっこ悪い人間から買わないんですよ。あるいは魅力的ではないですよね、そういう、見せ方っていうのはね。なのでそういうやり方は決してやってはいけないよっていうことなんですね。あなたにはそうなってもらいたくないので、何度も何度も伝えていますということですね。でですね、ここでまあプロモーションでね、もう一つね付け加えるならばね、見る情報、聞く情報、話す情報とかっていう風にね言ってるんですけど、まあ簡単に言うと、例えばね PDF を作る、これ重要ですよね。まあ PDF はまあ、かなり力を入れて作ってください。これはあなたの人間性が現れるものですからね。あとは音声を、例えば今ね僕がやってるみたいに音声を撮ってみるもそうだし、話すじゃない、まあ映像として撮るでもいいですよね。例えば分かりやすいのは YouTube 的なねもので、まあ撮ってみるでもいいですよね。映像を撮る、映像を撮って、要はお客さんに、まあ無料で渡すでもいいし、あるいは売るでもいいですよね。いろんな角度からものを、いろんな角度から見せるですかね。あなたが伝えたいことがある、どうしても情熱的に伝えたいことがある、そして、それを文章化する、あるいは音声化する、あるいは映像化するってことですね。っていうことでいろんな角度から、要は見たり聞いたり、あれ読んだりとかっていうことで、要は理解してもらう、要は理解してもらわなかったら意味がないですから、どんなにいいことを書いてあったとしてもね、言ってても、要は見てもらってもね。なのであなたが伝えたい内容を、要はお客さん、あるいは読者さん、まあ何でもいいんですけど、心に残ってもらえるように、頭に残ってもらえるように伝える方法論はたくさんあった方がいいんですよっていうことです。もう一回言うと、例えばそれは PDF でもいいし、音声でもいいし、あるいは、映像 YouTube とかでもいいってことですよね。たくさん使えば使うほどいいし、たくさん使いすぎると逆に、わけわからなくなってしまうから、それはそのお客さん、客層によって変える必要性もあるのかなってことですね。でも基本的に僕がいつもやってるのは、 映像も踏まえ、音声も踏まえ、PDF も踏まえっていう風な方法論が一番、有効的ではないのかなっていう風に考えて、僕はいつも、まあ、やってるわけですね。まあ、これは真似してもらっていいのかなっていう風に思うし、まあ、これをやればまあ、よりプロモーションがかけやすくなるのかなっていう風に僕は思っています。で、続きまして、ミリオンセールスの6ですね。まあ、これ簡単に言うと、休日に、まあ、人間は買いたくなりますよね。なんで買いたくなるかっていうと、まあ、根本的に心がリラックスしている時に物を買うということですよね。で、休日に物を売りたいんだったら、休日にしか買えないような緊急性を出さなくてはいけないと。例えばそれは安いでもいいですよね。例えばこの場所でしか買えないでもいいですよね。なんかちょっと話が、ずれてしまうかもしれませんが、東京ディズニーランドっていうのは多くの方が好きですよね。多くの方が好きで、まあ今年30周年ですかね。30周年でずっと人気があり続ける理由の一つに、多くの方がね、休日に行きますよね、あそこに。で、休日に行って、あそこの、要はね、ディズニーランドの中、あるいはディズニーシーでもいいんですけど、中に入ると魔法にかかっちゃうわけですよね。この魔法ってどういうことかっていうと、すごく簡単で、要はあの環境、あの雰囲気に飲まれてしまうんです。だから多少値段が高くても、多少を家に帰ってから使わないものでも、あの雰囲気で買ってしまうんです。例えば、ミッキーの商品、ここでしか買えないとか、あるいは家に帰ってから使いそうにないものでも、要は感情的に買ってしまう。これは感情的な部分に訴えかけてたりとか、緊急性な部分に訴えかけてたりとか、あるいは休日で心がリラックスしてるっていう部分に訴えかけてたりとかする部分なんですけれども、それをうまくミックスさせているのが東京ディズニーランドの売り方なのかなっていうふうに思っています。休日になるとね、なんかリラックスしますもんね。だからどうしても買いたくなりますよね。だからこそ、要はディズニーランドっていうのはすごく理想的なビジネスモデルなのかなっていうこともあるし、東京ディズニーランドって言いながら東京にないと、っていうのは、あれっていうのは待たせるっていうような、要は、考え方も、要はテクニックですね、テクニックも使ってるのかなっていうふうに僕は思っているんですね。っていうのは、僕の住んでる県からもそうなんですけど、あれっていうのは千葉県に住んでない人以外は車である程度何時間か運転するわけですよね。例えば僕は関東地方でも北関東の方に住んでいるわけですから、今はね、もともと東京に住んでたわけですけど、そんな中でね、東京ディズニーランドに行くためにはやっぱり何時間か車に乗るわけです。あるいは電車に乗るわけですよね。要はディズニーランドに行きたいけど、早く着きたいけど着けない、待つ状態が続くわけですよ。人間は待たされれば待たされるほどいいイメージがつく、あるいは、楽しみ、ドキドキ、ワクワク、感情が高ぶる。要は理性ではなく感情的な部分に訴えかけた、自分の動きになるわけですよね。で、ディズニーランドにいざ着きました、ディズニーシーに着きましたと、もう気持ちは高ぶってると。そんな中でミッキーに勧められると、あるいはミニーに勧められると、あるいは、そこに陳列されている商品を見ると、もう買わずにはいられないわけですよね。もう気持ちも大きくなってる、なおかつ週末だと、週末っていうか休日だと、もう買わずにはいられないと。だからこそ売れるわけですよね。もう待たされて待たされて待たされて、その環境下に飛び込んだと、魅力的な環境だと、あるいは好きな環境だと、いろんな魅力的な商品に見える、あるいは冷静になったらそうでもないかもしれないけど、でもあそこの中に入ったらもうディズニーランドにしか売ってない、あるいはミッキーミニーに勧められると、もうこれはどう考えても買いますよね。だからこそディズニーランドはずっとあの位置で、この年数ずーっと売れ続けてる、ずーっとに人気なわけですよね。スタンダードな人気にもうなってるわけですよね。もうディズニーランドといったらもう日本 日本中誰でもほぼ好きだし、まあ休日、まあもう大型の連休が取れればね、まあ一日は大体まあ時間を使っていきたいかなっていうふうに言われるぐらいね、もう人気な場所ですよね。やっぱりそういったことをうまく考えてね、テクニックとして使ってるのではないのかなっていうふうに思うわけですよね。やっぱりディズニーランドから見えてくる世界観っていうのもかなり大きいのかなっていうふうに僕は思うので、やっぱりね、今度ディズニーランドに行った際にはね、あなたもぜひね、ああこんなところ気を使ってるんだとかね、あディズニーランドに行くまでの車の車内の中の気持ちって、ああ高橋さんが言ってたけど、あこういうことなんだっていうふうなね、ことがわかるかなっていうふうに僕は思うんですよね。うん、よく考えられてるなって、あれね、入り口もそうだしね、行くとね、もうシンデレラ城とか見えたりとかして、わーっとね、とうとう来たかと、もうここでもう遊び倒すぞみたいなね、ドキドキワクワクしますよね。もう別に僕はディズニーランドの回しもんでも何でもないんですけれどもね、なんかこんなこと言うとね、なんかディズニーランド行きたくなるね人が大変増えるのかもしれない。まあそれはそれでいいんですけれども、まあかなりね考えられて、まあ戦略を組んでるのかなっていう、企業戦略っていうかね、まあ販売戦略だったりとかね、テクニックを使ってるのかなっていうふうに思うところですよね。やっぱり心に訴えかける何かがかなり強いのかなっていうふうにね、ディズニーランドは思いますよね。素晴らしいですよねっていうところですね。で続きまして、ミリオンセールスの法則の7なんですけれども、このテーマでは特にね言ってるのはね、心惹かれる売り込みですよね。でこれね、僕先ほど言ったんですけれども、やっぱり値引きをされた方がいいとかね、よく話を聞いた方がいいとか、あるいはねプレゼントをくれたらグッとね気持ちが寄せられるみたいなことを言ったわけですよね。でその中でね、過剰な売り込みをしてはいけませんと、この部分もね、まあ復習の意味も含めてあえて書いているわけなんですけれども、あなたがお店に行くときは基本的にね、あなた欲しいものを買ってるわけですよね。欲しいものを買いに行ってるんだけど、だけど、販売者としてはね、あこの人はこういうもの欲しがってるなと、よしじゃあ売り込もうと、でも売り込んじゃいけないんですよね。売り込まなければ売り込まないほど売れるんですよね。なぜかなんですけどね、これはオンラインでもオフラインでも同じなんですよね。売り込まなければ売り込まないほど売れる、わけわかんないですよね。だからこれはさっき僕が言ったね、よく話を聞くっていう部分に大きく関係してくるんですね。話を聞く、よく聞く、なんで聞くのか、相手の気持ちを引き出すから、相手の気持ち感情に訴えかける何かを、要は、引き出したいからっていうことですよね。欲しいものをお客さんは買いに来てる、分かってる、でもあなたはお客さんの話をよく聞かなくちゃいけない、あるいはお客さんが欲しいと思えるような値引き、あるいはプレゼントを、プレゼントを提供する必要があると。なんでか、お客さんに信用してもらうためですよね。簡単に言うと、お客さんに信用されなかったら売れない。1回は売れたかもしれない、でも2回目以降はないと思っていい。これは何度も言ってることですよね。だから売り込みをしない、売り込みをしないんだけども売り込みをしないんだけれども売り込みをするっていうね、なんかわけのわからない境地なんですよね。これってね、非常に難しかったりとかするんですけど、売りたいんだけど売らないけど売るみたいな、なんだかよくわかんないですけどね。要は簡単に言うと、過剰な売り込みをしないと、よく話を聞いてくださいと、よく話を聞く中で、要は、こんないい商品ですよっていう風に紹介さえできれば売れるってことですよね。非常に簡単なロジックだと思うんですけれども、でもちょっと複雑なんで、ね、ちょっと間違えるとね、単になんだこの人うぜえな、うぜえ店員だなと、よくなんかいるじゃないですか。まあ家電量販店でも、まあお店でもね、僕なんかファッションとか好きなんで、要はファッションのお店、ファッションというか、まあね、好きなブランドのお店とか行くと、勧めてくると、いやいやいやと、こちらは欲しいから来てて、もう買うつもりで来てるのに、なんかわーわーわーわー商品のなんかね、なんかうんちくを垂れられたところでうるせえなぐらいしか思わないわけですよね。だけど共感とかね、話を聞く体制で来てくれれば、いやーこの商品ね、このブランド俺好きでみたいな、いや調べてきてねって、これこれもうかれこれ何年も好きでみたいな話聞いてくれれば、あそうですかなんてね、話聞いてくれればなんか気持ちよくなりますよね。本当は売り込みかけてるんですよ、話を聞いてる時点で。だけど この商品を買ってくださいねみたいなことは一言も言ってないわけですよね。だから行動では売り込みをかけてるんだけど、トークでは売り込みをかけてないんですね。これ非常に重要ですよ。でも多くの方がオンラインでもオフラインでもそうなんですけれども、売り込みをかけてるんですね。買ってください、買ってください、買ってください、これを買えばこんないい特典がありますとか、こんないい商品ですねみたいなこと売り込みをかけまくってると。売り込みをかけまくってるからこそ売れないんですよね。話を聞いてないんです。要は自分の気持ちだけなんですね。でも自分の気持ちだけで商品が売れるほど顧客お客さんはバカではないですよ。自分の気持ちがあれば相手にも気持ちがあるってことです。ここを重要視しない人間っていうのは基本的に売れないです。売れないですよ。売りたいわけですから、お客さんの気持ちと今こちらの気持ちをつなぎ合わせなければいけないわけですよね。リンクさせなくちゃいけないわけですよね。うん。そうなるためにはじゃあどうすればいいかってことなんですよ。だからこそ言葉では売らない、行動では売るっていうことなんですよね。そのためには何をすればいいか、話を聞く、値引きをする、可能だったら値引きをする、もっと言うとサプライズで値引きをする、あなただけ特別に値引きをさせていただきます、また今回買ってもらったんでこの商品もプレゼントしますと。もう そこまで言われちゃったらもうさっきも言ったんですけど、買わない理由がそもそもないですよね。これで買わないやつはもう変態ですわ。どうかしてますわ。買いますよ。ここまでやればね、僕だったら買いますね。あなたもきっと買うはずです。もう買わない理由がないですからね。続きまして、ミリオンセールスの法則8ですね。このテーマではですね、また行きたいと感じるお店について、書いているんですね。で、ここにはね、また行きたいと感じるお店、大きく分けて2つあるよなんて書いてありますよね。適度な距離感と、そこにしかないものへの依存なんて書いてありますよね。簡単に言うと、これさっき言ったディズニーランド理論なんですね。適度な距離感あるわけじゃないですか。例えば北海道からディズニーランド行くとかね、沖縄からディズニーランドに行くっていうのは非常にしんどいわけですよね。適度ではないわけですから、かなりね遠距離なわけですよね。ただ僕みたいにね、関東圏に住んでる人間にとっては 2,3 時間で行ける世界ですから、適度っていうふうに言っていいと思うんですよね。2時間って言ったらね、日曜日のねいいとも増刊号ぐらいの時間ですから、そんなにしんどくもないと、適度な距離感に該当するんじゃないかというふうに言えるわけですよね。でまたディズニーランドでしか売ってない商品っていうのはたくさんありますよね。僕は何度も言いますけど、ディズニーランドの回しもんでも何でもないんですけど、一応ね紹介する事例としては、一応ね適切であるっていうふうに僕は判断しているので、一応使わせてもらっているわけなんですけれども、そういうことですよね。そこにしかないと、限定品たくさんあります、あるいはディズニーランドに来てるお客さんっていうのは基本的にディズニーファンです。買わない理由がないですよね。期間限定、今の時期だと、ハロウィンパーティーとかやってるんですかね。僕この音声を撮っている時は大体もうこの時期はハロウィンのパーティーとかやっているし、これからハロウィンが終わればクリスマスのイベントとかね、そういう風に変わっていくと思うんですけど、その時期その時期でね、そこにしかないもの、限定品ですよね。簡単に言うと限定品がどんどんどんどん増えてくるってことですよね。限定品が増えれば増えるほど、物は売れるわけですから、もう来てる時点でファンなんで、やっぱりファンは買いますよね。限定品であればあるほど、だって少し前、テレビかなんかでやってたんですけど、ディズニーランドの商品を全てコンプリートしたいっていう大ファンがいたんですけど、部屋中、ディズニーの商品でしたね。限定品も含めて、ネットも含めて、あらゆるところから購入していると。それでもまだ全部揃わないんだと。っていうことはね、っていうことは、濃いファンであればあるほど、どんな商品でも買うし、買い集めるしってことなんですよね。売れない理由がないっていうことなんです。だってそもそも考えてみれば、入場するのに5000円近く多分かかると思うんですよね。それは各年齢層によって変わってくるかと思うんですけど、大体5000円前後ですよね。でそこから お土産を買って、帰ると、プラス5000円分ぐらいのお土産買うわけですよね、一人当たり。だから一人当たり1万円かけるその日に入った人数ですよね。だから1万円かける1日に100万人入って、100万人、まあ50万人、まあ、何万人入るか分かんないですけど、まあ、100万人入ることはないと思うんですけど、まあ、何万人か入ると。だから1万かける、1万人だったら、それだけの数が、あ、それだけの金額を稼げるってことですよね、単純計算で。だから相当なビジネスモデルだと思うんですよね。もうすでにファン化されてきてると。入場料は5000円未満、あ、5000円未満というか5000円前後か、5000円前後で、プラス、まあ、約ね、5000円ぐらい、まあ、いろいろね、まあ、お土産買うと、まあ、クッキー買ったり、おもちゃ買ったり、キーホルダー買ったり、まあ、なんだかんだ買うと、まあ、その時期の限定品とかもあるわ、まあ、帽子買ったりとか、まあね、なんでもいいんだけど、まあ、買うと、なんだかんだ買う、食事もすると、まあ、1万円ぐらい落としてくれると、入場料、まあ、お土産代、まあ、食事代も含めてプラス5000も納めてくれれば1万円ぐらい使ってくれると、かける1日に1万人ぐらい入ってくれたとすれば、それだけの収益が上がると、とんでもない金額が動きますよね、っていうことなんですよね。だからこそ適度な距離感と、そこにしかないものへの依存をさせる、まあ依存で言うとちょっとね、変なイメージがあるかもしれないんですけど、でもこれはファン化させるっていうことですよね。ファンになってもらう、ファンになってもらうってことですね。で、僕のね、まあちょっと余談になってしまうんですけど、僕の、メールマガとかでね、高橋さんのファンですとかって言ってもらうと非常に嬉しいんですけれども、でも僕はね、これを意図的にファンになってもらえるような書き方であったり、伝え方をしてるわけですよね。っていうのはやっぱり、どうせね、僕が文章を書いたりとか、要はコンテンツを伝えたり、コンテンツで伝えたりとか、まあ音声、まあこういった音声もそうなんですけど、伝える際にね、やっぱり、何とも思ってもらえないことほど寂しいことってないわけじゃないですかね。せっかく情熱的に伝えるのに、あー高橋また言ってらみたいなことだったら、なんか悲しすぎますよね。だから、僕のことを好きになってもらえるような書き方だったり、伝え方だったりっていうことをしているわけなんですね。で、僕はね、そこで思うんですけれども、僕のこと嫌いな人がいてもいいんですね。いて当然なんですよ。何あいつって思ってもらってもいいんです。でもその中で、あ、高橋さんのことすごく尊敬しますとか、好きですとかっていうふうに思ってくれる人が、例えばね、この募集がまあ何百人かいるんですよね。まあ小規模でしか PR してないので、まあ何百人単位だと思うんですけれども、その中でね、まあ数十人は、なんだよというふうに僕のことを嫌う人間がいるかもしれません、いないかもしれません、まあそれは分かりませんけれども、今のところね、一応ファンですって言ってくれる方の方が大多数で、大嫌いですって言われたことはないので、まあ何とも言えないんですけど、でも僕はね、自分が、真っ正直にね、情熱的に伝えたいと思うことをね、伝える中でね、ファンになってくれた人は大事にしたいと思うし、僕の考え方に共感できないとか、好きでないと、肌に合わないとか、要は生理的に嫌いだって思う人に関しては、別にそれはそれでいいと思うんですよね。でもきっかけとして読んでくれたり見てくれたりとかっていう風なことをしてくれたことに感謝しているわけで、別に嫌いなら嫌いでいいわけです。別にこれから僕のコンテンツとか、僕の商品とかね、僕の無料のプレゼントとか別にいらないとかっていうんであれば、別にそれはそれでいいんです。でもこれを見てくれた、あるいは聞いてくれたあなたに感謝しますよっていうぐらいな気持ちですね。だから別に、そんなにね、過剰な売り込みをしようとかっていうのをさらさら思ってないわけですね。まあそういう余裕が必要であるし、また僕にはそういう余裕があるのかなっていうふうに思いますね。またそういうふうな気持ちでいたからこそ、読者が12,500人超えをしたのかな、で1万人ぐらい人数を超えたのかなっていうふうに僕は思っているわけなんですけれどもね、っていうことですかね。で、続きまして、ミリオンセールスの法則の9ですね。で、ここでもね、言ってることはね、非常にね、シンプルで、先ほどの復習になるんですけれども、僕はなんでね、 似通った記事をどうして書くのかっていうと、実はね、人間っていうのは3回復習しないと、3回ものを見たり聞いたりしないと頭の中に入らないっていう風な思考になっているわけです。これは僕の尊敬する方がたくさん言っているんですね。それはビジネス書とか書いてる人もそうですし、僕が研究者として活動している多くのね、著名な大先生たちも言っているわけなんですけれども、人間というのは基本的に3回復習する、あるいは3回見る聞くをしないと、要は理解しないんです。理解したと思っているだけなんですね。だからこそ、要はテーマを変えたりとか見せ方を変えたりとか表現を変えたりして似たような記事を書くわけな、メッセージを書くわけですね。そうすることによって僕の伝えたいことがあなたの心に刺さるんですね。あなたの心に、留まるんです。引っかかるんです。そうしたいんです。そうするような僕は戦略戦術を組んでるわけですということですね。で、この内容では本当は話したい、この話したいっていうのはお客さんの感情を意味します。ということはあなたは話を聞けばいいんです。これは先ほども言いましたよね。お客さんの話を聞いてください。共感してください。お客さんの立場に立って考えてくださいと。これができてない人に限り、これができてない人が、要はね、僕の相談、メールマガの相談とかね、Facebook の相談とかで高さ売れないんですとかって言ってくるんですけれども、僕はそんな時にね、聞いてますか話をって、お客さんのと。お客さんは結構いろんなところで、こちらに気づきを与えてくれてるはずです。要はお客さんが今、どんなことを伝えたいのかっていうようなキーワードをたくさん、要はね、あなたに伝えてくれているはずですけど、あなたがそれを、あなた自身がね、販売してるあなた自身がそれを心に留めていないがゆえに、それができていないんだよっていうことなんですよね。ということなんです。だからこそこの完全版顧客獲得方法で、そういった自分をね、ちょっと直してもらおうっていう風な意味も含めていますね。これをあなたにプレゼントする理由の一つとしてね、ということですね。話を聞いてください。よく聞いてください。何度も聞いてください。でもしつこくうざくではダメですよ、ということです。相手のペースに合わせて話を聞く。相手のペースに合わせて共感する。相手の立場に立って話を聞く。これ非常に重要ですよ。非常に重要なんで、これは必ずやってください。これをやれば売れるようになれます。これをやればあなたは信用されます。信用される人間になればなるほど、あるいはそのあなたのことを信用してくれる、お客さん、顧客ですね、が増えれば増えるほどあなたの売り上げはアップします。要はあなたのファンになるってことですから、ファンを作らないとダメですよ。もっと言うと、例えばあなたが、ちょっと余談になりますけど、例えばあなたがブログをやってると、さっきも言いましたよね。1日 10PV、10人の人が見ます。でも、1日2人、濃いコメントをくれると、とってもためになりましたと。とっても、あなたのコンテンツはいいコンテンツ、いいブログですね、と。ぜひ読者にしてください。っていう風なブログと、1日100とか1000とか PV あります。でもコメント全く来ません、と。ということはね、あなたのタイトル、あなたの、テクニック的な話になっちゃうんですけど、例えばね、あなたのサイトがね、SEO で上位表示されると、それは、Google でも Yahoo でも何でもいいんですけど、で、たまたまページを訪れたと、1000人、100人訪れてくれたと、例えばね、大体の人は100とか1000、100から1000ぐらいの PV だと思うんですけれども、来てくれたと。だけど、あなたの、サイトがね、しょぼいばっかりに、全然印象に残らなかったばっかりに、誰もコメントを残さない、誰も読者にならない、要はアクセスが無駄に垂れ流されるだけですよね。でそれだともったいなすぎるわけじゃないですか。だからあなたのサイトに訪れた人、顧客、あなたのお店にお客れ、あなたのお店にね、訪れて、くれたお客さん、顧客は絶対に逃しちゃいけないんです。そこに留まってもらわなくちゃいけないんです。ファンになってもらわなくちゃいけないんですよ、ということです。そのためには何をすればいいか、豊富な知識ですよね、豊富な経験ですよね、あるいは相手に信頼感を与えるような行動であったり言動であったりってことですよね。それさえできれば お客さんはとどまってくれますよね。コメント残してくれますよね。読者になってくれますよね。ファンになってくれますよね。物を買ってくれますよね。っていうことです。だからお客さんが話したいっていう気持ちを十分理解してください。この理解っていう部分は先ほども言いましたが、顧客獲得イコール人間理解です。人間理解です。お客さんを理解してください。人間イコールお客さんです。お客さんを理解してください。理解ができなければ売れません。ちょっと売れるだけです。ちょっと売れたんでは生活できませんよね。ちょっと売れたんではあなたのその次の目標に、到達できませんよね。目的に到達できませんよね。だからこそちょっと売れるっていう自分から卒業してたくさん売れる自分になってください。たくさん売れる自分になってくださいね。たくさん売るにはどうしたらいいかっていうことですよね。いつも考えてくださいっていうことです。続きましてミリオンセールスの法則10ですね。でこのテーマではね、買いたい人間と買いたくない人間の違いとかっていうふうに書いてるんですけれども、これはもう何度も何度も言ってきましたよね。何度も何度も言ってきました。買いたい人間ってどういう人間か、買いたくない人間ってどういう人間かっていうことです。まあ簡単に言うと、あなたがお店に行った時にあなたが信用している人間から勧められたらあなたは買いますよね。先ほども言いましたが、ファンです。あなたのファンはあなたの商品を買います。もっと言うと、あなたに対しての思いが強ければ強いほど即買いますよね。勧められたら即買います。逆にね、あなたのことファンでない人間はあなたの商品を買いません。強く勧めないと買いません。あるいは長いプロモーションをかけないと買いませんよね。ということです。買いたい人間はあなたのことを理解してくれる販売者ですよね。買いたくない人間っていうのはあなたのことを理解してくれない販売者ですよね。理解される人間になってくださいってことです。理解をされないと要は買ってくれません。お客さんをファン化することってでもそんなに難しいことではないと思うんですよね。やっぱり気遣いだったり心遣いだったりとかってすると思うんですよね。でね、僕ね、最近ね、ある旅館のね、取材の映像とかをね、やっぱりこの完全顧客獲得方法の、要は音声を取る前にね、ちょっといろいろ勉強しとかなくちゃいかんなとかって思って、これをね、あなたにね、届けるのにやっぱり変なものをね、届けるのはちょっとどうかなとかって思ったんで、僕は調べたわけなんですけれども、ある老舗旅館ですよね。やっぱり一番トップに立つ人間が一番お客さんに対して頭を下げていた、あるいは感謝をしていた、あるいはサービスいつも最新の注意を払っていた、一番いいものを提供していた、それは料理なんですけれども、温泉の温度とかもそうだし、着るもの、あるいは布団を出すタイミング、布団を敷くタイミング、モーニングコールとかもそうだし、全てにおいて最新の注意を払っていた、お客さんに快適に過ごしてもらうための配慮をしていた、気遣い心遣いですよね。これって根底にないとやっぱり完全版顧客獲得方法を読む以前の問題かもしれませんよね。うん、僕が今これを言ってあっと思って気づけた人はやっぱりお客さんを大切にする、お客さんに感謝する、気遣い心遣いっていう部分に焦点を当ててね、やっぱりもう一回考え直してもらいたいかなっていうふうに思う。でまたね、俺はもう考えてるんだよ、高橋さんと、俺はもうできるんだと言っている方は再度確認をしてください。実は分かってないかもしれない、実は分かった風になってるかもしれない。それではやっぱり売れないですよね。だって完全版顧客獲得方法を要は無料で、要は欲しいと思ったあなたっていうのはやっぱり売り上げを上げたい、単純にそういった目的があるわけですよね。販売者として売り上げを上げたい、要はそれはオンラインでもオフラインでもそうですよね。あるいはもっと心理的な部分が、まあね、ある読者さんのね、まあ声の中から、まあ心理的な部分を知りたいんだと、要はまあお客さんを知る方法もそうなんだけど、高橋さんがどうやってそういう風な考えに至り、どうやってこの文章を作り上げて、どうやってこの音声を作り上げたかっていうことを知りたいと、 要はそのロジック、仕組みですよねを知りたいとか、要はそのノウハウを知りたいとかね、まあいろんなことを言う人がいるわけですけれども、まあ心理的な部分を知りたいっていう人ももちろんいますが、まあ単純にね、この完全版顧客獲得方法を申し込んだあなたっていうのは売り上げを上げたいってその一心ですよね。まあリアル店舗を持ってる人もそうだし、リアルでないサイトとかをまあ運営してる方とかっていうのもたくさんいるかと思うんですが、まあここですよね。まあ先ほどの話に戻りますが、やっぱり気遣い、心遣い、お客さんに対して細心の注意を払うっていうことですよね。っていうことです。だからこそですよね、買いたいと、この人から買いたいと思われないとダメですよ。だからお客さんから嫌われたらアウトってことです。多くのファンを作り、その中でアンチが数人いてもいいと思うんですよ。だけど多くのアンチを作ることをあえてお勧めしませんね。それをやっても意味がないですから。だって集客をして、例えばね、100人集客して50人買ってくれたら、要はかなりの売り上げになるわけですよね。じゃあ1万円の商品があります、100人の人に紹介しました、50人買ってくれましたと、50万売り上げましたと。でもね、それがあなたのね、あなたのことすごく好きなファンだとしたらね、あなたのことすごく好きなファンが100人いたと、100人買うんですよ。100人買うんです。1万円の商品を、あなたのね、濃いファンに紹介したとき、それが100人ですと。紹介しました、すぐ買ってくれます、すると売り上げが100万になりますよね。でも中途半端なファン、いや、あなたの読者が、100人いますと、その中で濃いファンは50人ですと、1万円の商品を要は紹介しましたと、50人の、ファンが買ってくれた、残りの読者は買ってくれなかった、なぜならファンではないからです。買いたくないんです。読者ではあるけど買いたくない。だからいつもというかね、先ほどからずっと言ってるんですけれども、お客さんにファンになってもらえるように心がけてくださいよ、そうなってくださいよってことを僕はずっと言ってるわけですよね。そうならないとダメなんですよ。そうなる必要があるんです。そうなるためにはどうしたらいいかってことですよね。お話を聞いてください、何度も聞いてください、相手の立場に立ってくださいってことですよね。自分も相手も人間です。人間が人間に物を売るんです。相手の尊厳をきちんと、理解してあげなくてはいけないってことですね。相手を尊重してあげなくてはいけないってことですよね。相手の立場に立って物事を考えなくてはいけないってことですよね。これが理解できていれば必ず売れますよっていうことですよね。またこれが分かっていて売れない理由なんてねえんだよってことです、ということですね。続きまして、まあミリオンセールスのね、法則はね、まあテーマとして10で終わるんですけれども、続きまして、どこに魅力を感じるのかと。どこに魅力を感じるのか、これはね、顧客が販売者のどこに魅力を感じるのかっていう意味でこのテーマを僕は書いたわけなんですけれども、ここでね、冒頭で僕はいきなりね、顧客獲得とは信頼ですよと、信頼できない人間からは買わないのが人間の本心だと、これはもうさっきから言ってますよね。この信頼っていうのはもうすでに信用を飛び越えてます。信用を飛び越えてますよ。人間っていうのは一番初め、相手のことがわからない状態でまず会話を始めた時に、この人信用できる人かなって最低限の段階から人のことをこう見てきますよね。それは家族関係ではない、これは友人関係ですね。友人関係でも恋人関係でもそうですよね。例えばあなたが友人を作ります、例えば職場の人間関係でもそうです。会話をします、なんだかわけわかんないことしか言わない、全然信用できない人間と話なんかしないですよね。話す理由もないですよね。だからこそね、ああこいつ信用できるかな、信用できないかなって頭で考えて、そいつの行動を見て、あ、信用できると思ったら、ああこいつともっと話そうとか、こいつと今度遊びに行ってみようとかっていうふうに思いますよね。でもこのテーマで言ってるのは、もうすでにそこも飛び越えて、もうすでにファン化されている、もう顧客がもう販売者のことを信頼している状態なんですね。何度も言いますが、信頼しているってことはもうすでにファンになってます。さっきも言いましたけど、100人のファンがいて1万円の商品を紹介したら、100人買うんですよ。っていうことは売り上げが100万円ですよね。 こんなに簡単に100万円が手に入っちゃうわけですよね。100人のファンを作るっていうのは難しいようで実は簡単かもしれません。実は簡単かもしれません。ただあなたの伝えてる内容がしょぼかったり、あなたの伝えている、まあコンテンツでもまあ何でもそうなんですけど、まあ PDF でも何でもそうですけど、しょぼかったら買いませんよ。しょぼかったら買いません。なんで買わないのかって言ったら、しょぼいからです。単純にしょぼかったらダメなんですよ。いいものを作ってください。いいものを作ってくださいね。いいものを作らないと何をやっても売れません。何をやっても売れないんですよ。何をやっても売れないといけないですよね。意味がないですよね。そもそも何やってんだっていう話になりますよね。だからいいものを売ってくださいっていうことですよね。でですね、この魅力っていう部分ね、もうちょっと掘り下げて考えると、要は商品 PR とかね、要は話を聞く、お客さんから話を聞く中でこの商品いいですよって紹介するときに、やっぱり販売者として、あの暗い雰囲気だったりとかすると絶対 NG ですよね。明るい雰囲気、あるいは販売者としての、要はね、客観的な魅力もそうだし、あるいはそのトーク、面白く話されなかったら買いたくないですよね。見た目もバッチリ、客観的に見ても魅力的、で雰囲気もいい、だけど話がクソつまんない、これ買いません。あるいはそれも逆で、その逆もあります。見た感じ全然ダメ、客観的ビジュアル全然ダメ、でも面白く話せる、こっちの方がもしかしたら売れるかもしれません。でももっと売れるのはビジュアル的にも最高、雰囲気もめちゃくちゃいい、ニコニコしてる、話もよく聞いてくれる、また話すと面白い、面白く PR してくれる、なんだか知んないけど引き込まれる、魅力がある、買わない理由がないです。もう信頼してるんですから。あるいはその過程においてこのような雰囲気を出している販売者から買わない理由はないですよね。だったら信用を獲得した時点でこういう雰囲気、あるいはこういう話す工夫ができるのであれば、魅力が増すってことですから、もう信頼されますよね。もう完全にファンになりますよね。ファンになってもらわないとダメなんですよ。ファンになってもらう必要があるんです。だからこそファン化してくださいって僕は言ってるんですよね、何度もね、ということなんです。で続きまして、最強の集客なんて書いてありますけど、このテーマでは集客を、まあ主にねテーマとして、書いているわけなんですけれども、これはね、あの非常にね、こう販売テクニックみたいな話なんですね。これどういうことかっていうと、要は新規の顧客を獲得するのがね、要は顧客獲得の中でね一番難しいというふうに言われています。でこれは僕がねいつもねメールマガとか、まあ Facebook とかね、まあブログでもちょっと言ったりとかするかな、新規の顧客を獲得するのが一番お金がかかります、正直。だからこそ何度も言いますが、ファン化してください、ファンになってもらってください、顧客にファンになってもらってください、集客をしたら、顧客にファンになってもらってリピーター化してくださいよって何度も何度も言ってます。なぜなら新規で顧客を獲得するコストが一番かかるからです。一番かかるからです。だったら顧客を育てていくっていう意味も含めてリピーター化してくださいよってことなんです。でないと集客するたびにお金がどんどんどんどんどんどんどんどん出てくるわけですから、あなたの店、リアル店舗でも、まあオンラインでもオフラインでもそうなんですけど、赤字になりますよ。赤字になっちゃダメじゃないですか。商品を売りたいわけですよね。で、売り上げを上げたいわけですよね。売り上げを上げてまた別のことに取り組みたいとか、まあいろんな目標とか目的とかあると思うんですけれども、だったら売り上げを上げる方法にフォーカスを当てなくてはいけないわけですよね。売り上げを上げるってどういうことだろうって考えたときに、 やっぱり集客が大事だし、新規顧客を獲得したらそれを必ずリピーター化しなくちゃいけないってことですよね。でもリピーター化するためには何をしたらいいかってことですよね。何をしたらいいか、新規顧客を獲得するために一番簡単な方法で、例えばどんなお店でも分かりやすくやってるのは何か、まあ結論から話すと、みんなが欲しがる商品をどのお店よりも安く提供しています。お客さん来ますよね、新規のお客さん。例えば A という商品があります。一般的には1万円で売ってると、例えばね。だけど新規のお客さんがどうしても欲しいと、あるいはお店を新しく作ったと、で新規のお客さんが欲しいと、まあいろんなパターンがあるかと思うんですけど、でもその中でやっぱり何が、大事かって言ったら、1万円の商品なんだけどうちのお店は3000円ぐらいで売りますよと、もう全然儲けなんか考えてないですよね、もうありえないですよね。だけどそうまでしてもやっぱり新規の顧客が欲しいんですよね。今いろんな簡単な方法で新規の顧客をこう、ゲットしようとかっていう風なね、戦略とか戦術とか組んでるお店があります。例えばメール登録したらとか、なんかいろいろね、安いティッシュを配ってとかさ、なんかそういうのはいろいろあると思うんですけれども、やっぱり新規の顧客を獲得して、そこから新規の顧客をね、リピーター化するために、育てていくためにはね、やっぱり第一印象っていうのが一番大事ですよ。うん、ここがしょぼかったりとかすると、要は新規の顧客が逃げますから、もう買いたくなくなりますから、お店に来なくなりますから、サイトに訪れなくなりますから、それやっちゃダメなんですよね。だからこそ圧倒的な、要は印象付けですよね。おっと、これはすごいっていう風に思ってもらわなくちゃいけないってことですよね。単純にこれはすごい、これはめちゃくちゃ画期的で安いという風に思ってもらえるような工夫をしてくださいよっていうことなんですよね。だからそのインパクトを出す方法っていうのは、単に値段を安くするっていう風な方法ではないのかもしれないけど、それだけじゃないのかもしれないけど、でも究極値段を安くするっていうことが一番一般的に使われてるノウハウかな、やり方かなっていうふうに僕は思っているんですね。だからまあそれさえできれば、まあ単純に売れない理由なんかないんじゃないのっていうふうに僕は思うわけです。ぜひね、誰でも思いつきそうな内容なんですけれども、やってもらえばいいかなっていうふうに思います。で、続きまして情報収集の源泉っていうことでね、このテーマではね、どのように顧客の情報を獲得していくかとかっていうことを書いてるんだよね。で、要は情報を収集するっていうのは、まあ先ほども言ったんですけれども、要はね、顧客と会話するということなんですよね。顧客と会話するってどういうことかっていうと、やっぱり顧客が欲しいものは何かとか、顧客が今何に対して悩んでるのかっていう、まあ一番僕はね、冒頭で言ったわけですよね。要は顧客の悩みに解決する商品は売れますよと、それは正労病死の4つですよっていうことを言ったわけですよね。この4つさえ抑えた商品であるならば売れない理由がないっていうふうに言ったわけですよね。じゃあそれを知る方法の一つとして何があるかっていうと、要は顧客との会話ですよね。要はそれはオンラインでもオフラインでも同じです。顧客を獲得する際に顧客の話をリアルに聞けるのであればね、これに越したことはないと。逆に言えばね、顧客の話さえ聞ければ売れる商品が分かるわけですから、もうね、僕がさっき言った4つのね、正労病死に当てはめて、要はね、まあその人間の、まあ現在置かれてるステージによっても変わるかと思うんですけれども、そういった商品を売ることによって、まあ売り上げが上がるっていうことは、まあ容易に想像できるっていうことですよね。またその人数が多ければ多いほどいいわけですよね。例えば、まあ あなたのね顧客が、すごく太っていますと。でもねこれから結婚式を控えているのでダイエットをしてなんとか1ヶ月後に10キロ痩せたいんだと、10キロダイエットしたいんだとっていうふうな情報を得たとする。ですぐに解決できる問題としてこういうような、ノウハウがあると。例えば1ヶ月に10キロ痩せる方法がありますよと。この方法をすればね、どんな太った人でも簡単に早く手軽に痩せられますよっていう風な、歌い文句で実際に実践した人が結果を残しているのであれば、売れない理由がないですよね。そもそもなんで売れねえんだってことになるわけ。